今賛美しましたように、このような時に何をしなければなりませんか。このような時に何をするように賛美しましたか。怒りを下ろすように、船であれば動かないようにということですね。怒り、このヨブの経験を私たちが学びますと、ヨブは動きましたか、動きませんでしたか。動かなかったんですね。じゃあそれは何であったのかと、どうしてそれができたのかと、これを私たちが学ぶ必要がありますが、そのヨブの経験、ヨブという人のその特徴を聖書では忍耐と話しています。忍耐、モーセという人になりますと柔和とですね、はい、そのようにエリアと言われると改革と、エリシャと言われると穏やかさと、こういろいろな特徴があります。ヨブと言われるときには忍耐です。普段私たちはこの忍耐は何だと思っていますか。何が忍耐ですか。自分が考えている日ごとの日々の生活の中で忍耐必要ですか。子供を育てる親にとって忍耐必要ですか。忍耐という言葉を考えるときに、同じ言葉を聞いて多くの人は忍耐ということに対して2つに分かれています。同じところで同じ言葉を聞いているのに、ある人はこっち、ある人はこっちです。つまりある人にとって忍耐は手段です。手段とは何ですか。何かの目的を果たすために、目的を果たすためには何が必要だと、忍耐がいると。これが忍耐という言葉を聞くときに頭の中にどこかに、あ、手段、こうならなくちゃ、神様の民は忍耐するものと言われているから忍耐しなくちゃ、その人にとって忍耐は何ですか。手段です。しかし私たちが今日学ぶこの黙示録14章の12節にあるこの忍耐は、これは手段ではなく、これは品性です。違いがありますか、ありませんか。ほとんどの人が手段として考えているんです。もうそれで精一杯ですから、実際それもできなくてもう困ってますから。しかし私たちが学んでいるこのヨブの忍耐は、黙示録14章の12節にある生徒の忍耐は、生徒の手段ではなく生徒の品性です。ですからこのことを理解しないでいくら学んでも、どっちがどれか、自分が考えているものを持って、自分の計りを持って聖書に書いてあるこれをこのものだと思います。今黙示録14章の12節にあるこの忍耐はヨブの品性です。品性、ヨブという人がですね、聖書を読みますと、聖書の中に53回書いてあります。ヨブという名前が聖書の中に53 53回出ます。その中で50回は当然ヨブ記の中に出ます。そしてあと2回はエゼキエル書に出ます。14章に神様おっしゃいましたね、この地上に誰と誰と誰がいてもノアとヨブとダニエルが、これ2回がエゼキエル14章にあります。そうすると何回残ってますか？1回。その1回がヤコブ5章です。じゃあそうするとこの忍耐ということを私たちに教えるために、このヨブという人が聖書の中にありますが、ところでこのヨブという名前の意味は何ですか？名前は意味があります。ですからわざわざ神様がアブラムの名前をアブラハムとか、ヤコブという名前をイスラエルとか、こう変えてくださったんです。意味があります。ヨブという名前は、ヨブという意味は憎まれるものという意味なんです。憎まれるもの、迫害を受けるもの、これがヨブという名前の意味です。そうするとじゃあこのヨブという人がいつの時代の人だったのかと、あんまりはっきりしないんですね。しかし私たちが聖書を読むと、このヨブ記一章を見ると、じゃあ一章の一節見てみましょうか。ヨブ記一章の一節です。はい、まずどこにいましたか？ウズという地に誰という人がいましたか？ほとんどこの中を見ると地名というのは人の名前を取って、人の名前がその地名になります。誰々さんがどこどこにいて住んだら、初めは地名がありませんでしたから、今は全部自分がどこに引っ越してもちゃんとそこの住民票を移さなければなりませんが、しかしこの初めは誰もいませんから、自分が行くところが、その人が住むとそこがその人の名前で地名になります。じゃあそうすると、じゃあこのオズという人がどこに出てくるか見てみます。創世記22章の21節。
長男はオズ、弟は、
ああ、じゃあ今創世記22章の中に誰かの長男の名前が何でしたか？ウズとあります。誰の長男ですか？誰の長男と書いてありますか？ナホルとありますね。ナホルは誰ですか？アブラハムの兄弟です。じゃあアブラハムのお兄さんですね。はい、ロトは誰でしたか？誰の甥ですか？ということはアブラムの兄弟がいたということに間違いないんですね。今この中にナホルという人がいまして、その長男の名前が何であると、あ、ウズとあります。その時はまたこの祭祀制度がなく、その長男がその家の祭祀になる時代でしたね。父祖たちの時代ですから。じゃあこの創世記31章の53節を見てみますと、何とか言ってありますか？創世記31の53。
どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの神。
ああ、じゃあ誰の神とか言ってありますか？ナホルの神。じゃあそうするとアブラハムとナホルは兄弟ですね。じゃあしかしアブラハムを通してメシアが生まれたことは、それは贖いの計画ですが、その兄弟であるナホルの家系もどのように書いてありますか？今ナホルの神と、 そこにも神様に仕える人たちがいたということが分かります。じゃあそのナホールの長男の名前がウズです。今ヨブ記はどこから始まっていますか。ウズという地に誰という人がいたと、ヨブという人がいましたと。じゃあそうするとその時にじゃあヨブがいつ頃の人なのかということを今聖書で学んでいます。出エジプト記6章を見ます。出エジプト記6章見るとですね、3節、
私はアブラハムにイサキ、オブには全能の神として現れた。主という名では自分を彼らに知らせなかった。
ここに書いてある主というのはエホバです。モーセの時ですね。今これモーセに神様おっしゃいます。モーセの時代には神様がご自分を何として表してくださいますか。エホバです。しかしその前はどうだったと、全能の神として通したと、表したと、特別に誰と、アブラハム。じゃあそうするとこのウズに住んでいたヨブは、ヨブという人、ヨブ記を読んでみますと、ヨブ記に出てくる神様は全部全能の神です。そこにはエホバというのは一回もないんです。全部全能の神です。シャダイ、シャダイというですね、つまり全能の神。これがヨブ記書に30回以上この全能の神というタイトルで出てきます。だからこれはいつのことですか。モーセのずっと前でなければならないんです。じゃあ聖書の一番初めの本がどこですか。創世記ですね。創世記誰が書きましたか。モーセです。ということはモーセの時代の後ではなく、ずっと前でなければならない理由がここなんです。なぜならヨブ記書は全部全能の神、全能の神と書いてありますから。全能者がと。じゃあそうするとこれを見て、これを読んで私たちが証の文を読むと、証の文の教育の174ページの初めの段落にこのように書いてありますね。世界歴史の古代時代に、古い時代に、いつですか。世界歴史の初期にという意味なんです。サタンと闘争を一人の人間の一生の記録が残されている。誰の話ですか。ヨブのことです。じゃあこれがいつだと。世界の歴史の初期に。じゃあこの初期ということを証のその聖書の定義で神様がモーセにおっしゃったことを見ると、神様がご自分をどうおっしゃったときに、全能の神、全能者として指名された時代に、これが初期の時代です。後からはエホバとして、このモーセの時代からエホバとしてご自身を表してくださったと、このように書いてあります。じゃあそうするとこの呼ぶということをこう考えるときに、この人が忍耐深い人であったと。じゃあヤコブ古書を見てみます。ヤコブ古書の注意説、ヤコブ古書の注意地、
あなた方は呼ぶの忍耐のことを聞いている。また主が彼になさったことの結末を、主が痛み慈愛と憐れみとに富んだ方であるかが分かるか
である。はい、分かるはずであると。ヨブの何が出てきますか。ここにヨブの忍耐です。じゃあこのヨブの忍耐と、今度今日の鍵の句である黙示録14章の中2節もう一度読んでみましょうか。黙示録14の中2、
ここに神の戒めを守り、聖徒を続ける聖徒の
何がある？生徒の忍耐がある。じゃあ黙示録はいつの時代の本ですか？いつの時代の黙示録はいつのための本ですか？この後、最終時代の後の時代は？じゃあ黙示録は、黙示録14章の12節に出てくる生徒の特徴は何があると、忍耐があると。じゃあヨブはいつの人ですか？世界歴史の初期の人とあります。そのヨブの特徴は何であると、今ヤコブ古書ではあなた方はヨブの忍耐のことを聞いている。じゃあそうするとこの忍耐とは何であったかと、さっきもありましたように、今ほとんどの人はその人にとって忍耐は手段ですよ。何かをするために、教会の中でも神様の子供になるために、罪を犯さないために忍耐しなくちゃ、何かこれ今まで頑張ったことはためにならないように忍耐しなくちゃ。しかし私たちが今教えられているヨブの忍耐はその忍耐の話ではないんです。これは何ですか？彼らの品性です。ヨブの品性、生徒たちの品性です。これが聖書の初めから終わりまで神様の子供たちの品性であるということです。じゃあそうするとこのヨブの忍耐がなぜ品性なのかと、この教育をさっき読みましたその次の段落です。174ページ、次の段落にこのように書いてあります。人の心を探られる神は渦の家長ヨブについてこう表現しておられる、証言しておられる。ヨブのように全くかつ正しく神を恐れ悪に遠ざかる者の世にないと。誰が言われるんですか？神様が。ということはこれがヨブの何ですか？ヨブの品性です。これをまとめたことを短く言えば何でしたか？忍耐です。ということは黙示録14章の12節のこの忍耐は何ですか？品性です。じゃあこの忍耐、ここにと言われていますけれども、14章の12節に誰がここにと言うんですか？私たちがここにと思ってるなら、これはヨブの友達のような人たちです。ここにと誰がおっしゃいますか？神様が。どうわかりますか？このヨブについて神様がおっしゃったことを見ればわかります。これが、じゃあそうするとこれは一体どういう種類のどんな性質の忍耐であったのかということを知る必要があります。ものには性質があります。ヨブが持っていた、ヨブが持っていた、ヨブにあると神様が認められたその忍耐とはどういう忍耐だったのか。じゃあヨブ記一章戻ります。ヨブ記一章一節、ヨブ記一章の一節。じゃあこれでヨブがどういう人か分かりますか、分かりませんか。 短すぎるんじゃないんですか。人を紹介するときにどのように紹介しますか。長々と、長々と説明するのは長くしないとみんなが分からないから。じゃあ呼ぶという人はどういう人であったとどれぐらい長く書いてありますか。これはその人がどういう人かだけではなく、この人がどこに住んでどういう時代の、これまで全部書いてあるんですね。これがこんなに短く書いてあります。なぜですか。これが品性だからです。品性は長く話すようなものではないんですから。じゃあ今度8節、ヨブ記一章の8節です。
主はされた、あなたは私のしもべヨブのように全くかつ正しく、神を恐れ悪に遠ざかる者の世にないことを気づいたか。
はい、不思議なんですね。普通でしたらこのように神を恐れ悪に遠ざかっている全く完全で正しく人はそのアブラハムの子孫の中にいるはずなんです。アブラハムの、しかしこの人はどこにいるとありますか。ウズという地に。じゃこの人が今神様が全能者がサタンに言われることです。彼は誰だとおっしゃいますか。誰だと。私のしもべ。これが黙示録7章にどこにイゴーストが書いてありますか。誰のしもべの3節。じゃあ誰、どこに。私たちの神のしもべらの額に。じゃあイゴースということはどういう意味ですか。完全ということです。ですか。完全ということですか。ですね。じゃあそうしますと今この聖句では誰にと書いてありますか。しもべにと書いてありますか。複数にしてます。しもべらに。誰の。神のしもべらに。じゃあ今この中で8節、主は言われたサタンに何とおっしゃいますか。
あなたは私のしもべヨブのように、
はい、私たち以前学びましたようにダニエルのこともタリウス王がどう言いましたか。彼をダニエルをあの獅子の穴に入れてから何と呼びましたか。あなたが使える神、そして生ける神のしもべ。じゃあこれが全部どこから出た表現なのかと。これ同じことです。これが黙示録7章の3節の14万4千人の、黙示録14章の12節の生徒の何がある。忍耐。この忍耐は彼らの品性です。ヨブがよく思うんですね。ヨブがいろんな大変なことがあってそれで忍耐を学びましたか。それを読みながら学びながらそう思うかもしれないです。このように試練、このようにしたから彼が忍耐がある人になったかのように。彼はそのような人だから神様がそれを許されたんです。じゃあそうしますと私のしもべヨブのように全く、つまり完全で正しく、まあ、一節の繰り返しです、うん、一節では渦の地に住むヨブとあることで、八節ではその代わりに私のしもべとあります。神様にとってはどこに住んでも別に関係ないんです。誰であればご自分の しもべであれば。じゃあこのご自分のしもべのこの特徴が何かと、ここにありますように、彼は神を恐れ悪に遠ざかる人でしたと、ですと神様おっしゃいます。じゃあそうすると、神を恐れる、どこかで聞いた話ではありませんか。神を恐れると、第一天使のメッセージです。なぜこれが第一天使のメッセージですか。なぜならこれは地球歴史の初期からずっと教えられ、守られ、持ち続けられた品性だから。だから最後も神を恐れるようにとあります。じゃあそうすると、この神を恐れること、これがどういうことなのか。体操と血管154ページ体操と血管の154ページの初めの段落を見てみますと、キリストの、あの154ページの初めの段落、キリストの
忠告と神の立法の永遠性に関する光を受け入れた人々は、
じゃあ何の人々はとありますか。キリストの忠告と神の立法の永遠性に関する光を受け入れた人たち。じゃあここも人たちです。じゃあこの人たちが14章の中2節のその人たちであり、7章の3節のしもべらです。じゃあこの人たちは何を受けた人たちですか。キリストの忠告と神の立法の永遠性。じゃあこれが何かと、黙示録14章の中2節にここに何とありますか。神の戒めを守り、そしてイエスの信仰。じゃあ今この体操と血管154ページ、キリストの何と、キリストの忠告、つまりキリストの忠告に対する信頼がイエスの信仰です。我々を完全に全体的にどうすることができる、救うことができることを信じることがイエスの信仰であると。じゃあこれが今この中に書いてある何ですか。イエス、キリストの忠告に対する信仰です。じゃあヘブル7章の25節、ヘブル7章の25節、そうです。つまりこの信仰です。この信仰を今体操と血管の154ページではキリストの忠告と、そして次は何ですか。神様の戒めです。じゃあ黙示録14章の中2節には何がありますか。神の戒めとイエスの信仰です。じゃあ神の戒めとイエスの信仰、これを受けた人たちは、つまりじゃあそうすると、ヨブ記の中にイエスの信仰がどのように現れているのかと。彼はイエス様を信じた人ですか。ヨブは、はい。アブラハムが見て喜んだとありますから、イエス様もおっしゃいましたから。じゃあヨブ記にどのようにこれがあるか見てみます。33章、ヨブ記33章の24節。
彼は憐れんで言われる。彼を救って墓に下ることを免れさせよ。私はすでにあがないしろ
で。あがないしろって何ですか。あがないしろとは何ですか。この聖句のこのあがないしろって何の話ですか。イエスのことではありませんか。今日私たちが教官3番の A の参考、一番初めの段落を、4番私たちの祈り、私たちの悔い改め、賛美、 これが何がなければ神様に受け入れられないと、このこと。じゃあこれが贖い代がなければ、ヨブはイエスの信仰を持ってましたか持ってませんでしたか。今これを見ると、じゃあ今度もっと読みます。ヨブ記13章の15節。
見よ、彼は私を殺すであろう。私は彼に信頼する。
はい、彼が私を殺しても私は彼に信頼する。じゃあ信頼の他の言葉は信仰。つまり何の信仰ですか。これイエスの信仰。中9章見ます。ヨブ記中9章25節。
私は知る、私は贖う者は生きておられる。後の日に彼が必ず地の上に
立たれる。じゃあ何と話していますか。これ誰のことですか。私を贖う方ものは誰の話ですか。27節までずっと、私の見るものはこれ以外のものではない。誰だけ見てるということですか。ああ、私が見てるものはこれ以外のものではないと言えるんですね。じゃあこれが何の信仰ですか。これがイエスの信仰です。じゃあ体操と154ページ戻ります。月刊154ページ。キリストの主歩と遠征に関する光を受け入れた人々、この人々、はい、これが7章の黙示録7章の3節のしもべらであり、黙示録中4章の中2節の聖徒たちです。じゃあそうしますと、この中でですね、このメッセージは、今度その短絡の前から2、4、6、7行、メッセージは、キリストの中歩と立法の永遠性に関する光を受けた人たち、彼らは黙示録中4章からメッセージを受けてますが、真理を。このメッセージは、
神を恐れ、神に栄光を
する。そうですよ。じゃあこのメッセージは何ですか。神を恐れ。メッセージは何ですか。神を恐れるように、神を恐れるように。その次、
天と地と海と
水の源
を作られた方を、
私たちがヨブ記書を見ると、前も話しましたように、創世記より創造のことがもっと書いてあるところがヨブ記です。ヨブ記は創世記よりももっと多く創造について書いてあるんです。そしてこのメッセージを受け入れた結果は、中4章の中2節のその品性は何ですか。忍耐です。誰の忍耐であると。これが生徒たちの忍耐。しかしこれは最後ですね。黙示録中4章の中2節は一番最後ですね。この地球歴史の一番初めはヨブという名前がこの忍耐を私たちに教えています。次の155ページ初めの短絡、第一天使は
神を恐れ、その命令を守れ、これは
すべ
ての人の本分であるといって。
じゃあ神様を恐れるということは何であるとありますか。その戒めを守ることですと。はい、じゃあその次にヨハネ第一古書の3節があります。その戒めを守ることは、戒めを守るということは何であると。すなわち神を愛することであるとですね。 神を愛することは戒めを守ることであると言うと耳に慣れてるからはいそうですとすぐうなずくんでしょうけれども、戒めを守ることは神を愛することであると言われると、じゃあ戒めを守ることが神をどうすることでしたか。恐れることでした。神を恐れるということは神様を愛することです。じゃあそうするとこのヨブがどのような人であると、ヨブ記一緒に戻ります。もう一度一節と八節を読みます。
渦の地にヨブという名の人が、その人となりは全くかつからしく、神を恐れ悪に遠ざかる。
神を恐れ悪に遠ざかる。はい、つまり神を恐れるということは何ですか。戒めを守ることだと賢者が言いますね、天道の書中二書に。そして神様の戒めを守るということは神様を愛することであると話しています。これが完全全く正しい人の品性です。なぜなら愛は律法を通するものである、あ、全うするものである。じゃあ8節、彼らが誰なのかと。
あなたは私のしもべ、ヨブのように。
神様は何とおっしゃいますか。伝道者が何とおっしゃいますか。私のしもべ、
ヨブのように、
うん、
全くかつ正しく、神を恐れ悪に遠ざかる者の世にいないことを気がする。
そうですね、そうですね。ですから私たちがですね、このヨブ記書を、その忍耐を、神様を恐れるこのヨブ、このヨブはどのようなものであるとありますか。神を恐れ悪に遠ざかる。悪に遠ざかったかどうかどう分かりますか。基準は何ですか。神様の戒めです。ですから黙示録14章の中二節は古代時代のヨブを通して私たちが学ぶことができるということです。アブラハムの信仰を私たち学びますが、アブラハムにも問題がありましたね。神様の戒めに関してヨブはどのような人でしたか。ですから神様がその名を挙げて、この名を挙げられた3人の中の1人がこのヨブです。黙示録中4章の中2節の忍耐はヨブの品性を通して私たちが見るとき、大外に書いてある神様の民が通る悩みの時の意味が何かを正しく理解できるようになります。ですからもう一度ヨブ記一章一節と八節、そしてヤコブ古書の十一節、そして黙示録十四章の十二節を読んでこの礼拝の時間を終わりたいと思います。ヨブ記一の一、ヨブ記一の八、ヤコブ古書の十一、そして黙示録十四の十二です。はい、次。はい、そして
ヤコブ5章の11、忍び抜いた人たちは幸いであると私たちは思う。あなた方はヨブの忍耐に心を聞いている。また主が彼になさったことの結末を見て、主がいかに慈愛と憐れみに富んだ方であるかが分かるはずである。
はい、次です。
ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐は、
はい、この聖句は一つとして見ると、私たちが何を神様が教えてくださるかを知ることができます。ヨブの忍耐、生徒たちの忍耐、 これは手段ではなく彼らの品性であると。私たちもこの品性をいただくことができますように。